ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。前回の放送で、
はい、
免疫力をアップというテーマで、
そうですね、
お送りしました。
猫背を教えていただきました、はい、
もう大反響で
いやでも本当になんか背筋がのなんか気持ちかもしれないけど、なんか伸ばなんか本当になんか、はい、姿勢が良くなった気がします。
もう良くなるんですこれ。
結構ね、しかも簡単にほんまに気持ちいい、ぜひねやってみてください。
はい、ということで、はい、その続編ということで、
続編、
本日も免疫力アップの特集です。
今週も引き続きその2、
その2、
はい、
ということで、
いいですね、
免疫力、
まだまだ教えていただけるんですね、
大事な話ですよね。
はい、
だって今回の、まあ、コロナ騒ぎが収まったとしても、
はい、
また来年また新しい、ね、新種が、ね、現れるかもしれないじゃないですか。
インフルなんてねずっと言われてますもんね、インフルエンザ。
もう多分この戦いはまあなんつかな、エンドレスです
ね。そうですね、終わりなき戦いでございます。
免疫力を自分でアップするしか、はい、もう他道はないと思います。そう
です ね、自分の身は自分で守れですね。
そう、マスクをするしない以前に免疫力を上げよう、
は
い、
うーん、
ということで、今日は食べ物の話をちょっとしましょうかね。
あ、食べ物、
普段どんなもの食べてます？
私も結構ね、ご飯、あ、炭水化物が大好きで、
ああ、はあ、
ご飯とかパン系とかパスタとかなんかね、そっち系プラス何か野菜食べたりお肉食べたりなんかやってるんですけど、いやなんかその糖分、
うん、
パンとか米に入ってる糖分とか、うん、とにかく炭水化物を取りすぎかなって感じてますね。
なるほどね。
アンディさん、
まあ、気持ちはよくわかります。
美味しいですよね。簡単やし。
まあまあついついね、僕もそうなっちゃうんですけど、はい、最近その仮説があります。僕の、
アンディさんの仮説なんですね。
免疫力を上げるには、
はい、
発酵食品を食べよう。
あ、発酵食品。
発酵食品といえば、
お味噌汁。
はい。他には、
キムチ。
おうほうほう、キムチ。
納豆。
納豆ね。
甘酒。違うか。
あ、甘酒ありです。ありですね。
あと何かあるかな。
うん。
麹。
麹で普段そういうの食べてます？
ね、キムチはね最近食べようと頑張ってます。
あ、キムチ食べてる
ぐらいですね。
ぐらいな。
あ、豆腐もありますよね。豆腐は違いますか？
豆腐、まあまあまあ微妙かな、まあまあまあ、
そうですね。甘酒とかね好きなんですけどね、うん、冬とかはよく飲んでます。
あ、そっか。
味噌汁とかね、なんか飲もうと頑張ってたんですけど、
うん、
ちょっと
納豆は？
納豆嫌いなんですよ。出されたら食べるけど嫌いで、
うん、
はい。好きですか納豆？
まあまあ食べれますよ。
そうですね、なんか好きではなくないですか、うん、なんか食べれるけど買ってまで食べたくないみたいな、どうしても思っちゃって。
うん、そうね。でも納豆菌ってすごくパワフルなので、
はい、確
かに食べた方がいいかも。
いや臭いし、なんかもう味が嫌じゃないですか、なんかネバネバしてるし、手にもベタつくし。
それが多分コロナウイルスも嫌がるんやと
思う。まさかの。
うん、
納豆がやっぱり免疫に結構いいんです
ね。まあいいんでしょうね。考えてみたら日本人の食生活ってもともと発酵食品がたくさんあったわけですよ。
そうですよね。
お醤油もそうなん
ですよ。そうですよね。
味噌醤油ね。
うん。確かに。
まあ、そういう意味では日本人で発酵食品を食べて育ってきたわけですけども、
そうですよね。
そういう、まあ、昔から日本人が本当に大昔からそうやって、お味噌とか醤油とか、ね、納豆とかそういうものをちゃんと日本食としてこう食文化として定着させてくれたおかげ で、日本人は脈々とその DNA 的にご先祖様からずっとその恩恵を多分受けてると思います。
だから特に日本人はそういうのがいいっていうのもあるんですかね。まあ、
この放送日の4月7日時点は、 世界中 の, そ の, なんか、ね、この例えばコロナの感染 の, その死亡者数としてはめちゃめちゃ少ないんですよね。
あ、日本人の
、うん、
あ、
感染率じゃなくて、
あ、
亡くなった人の数は圧倒的に少ない。
へ、
それはなんでやねんという話。
だからみんななんか日本はなんか隠蔽してるんじゃないかって言われてるけど、実際はそうじゃなくて、
まあ、感染してる数はその検査しないとわからないけども、亡くなった人の数は分かってるわけですよ。その数がもう全然、
そうですよね、欧米とかね、ニューヨークとかアメリカとかにね比べたら。
そこに着目するとしたら、その日本人の他の国とは違う独特のものとなると、まあ、一番は食文化が全然違うよね。
確かに。
で、その急にその日本人じゃない人が今日から納豆を食べたら大丈夫かというと、多分そうではなくて、おそらく自分 の, そのお父さんお母さん、さらにおじいちゃんおばあちゃんから、こう脈々と DNA 的にその発酵食品をちゃんと食べてきた DNA を僕たちは持っているという話です。
そもそもちょっとなんか蓄えられてて、それをさらに加えることによってもっと効果が出るっていう感じなんですかね、発酵食品を食べることによって。
でもその DNA の中の情報には、その例えば形だけがそのそっくりになるってわけじゃなくて、
アクセスできるってことなんですかね、
クオリティ、
うんうん、
内臓とかの例えば肝臓の分解する能力そのものも DNA 的に引き継いでるわけ。
あ、確かに、うんうん、
でウイルスに対する抵抗力そのものも日本人はご先祖様から受け継いでるので、多分その他の国よりは、あの死ぬに至るまでの確率はすごく低いのかなっていうのは仮説ね。
仮説で、そうやって他の方も言われてるんですかね。
誰もそれは聞いたことないので僕の仮説なんですけど
なるほど。でもそれはあるかもしれないですよね。
なのでこれからも自分もそのせっかくその DNA を受け継いでるんだから、あの納豆とか、まあ、あ、お味噌とかを取り入れることで今後も
そ う, う、ね、そうですよね、自分たちの
新種のウイルスに対抗できるかもしれない。
うんうん、最近はどういうものを意識して取られてるんですか、毎日。
例えば、まあ、漬物とか。
あ、漬物も、
漬物いいですよね。でお味噌と漬物みたいな組み合わせ。
あ、そうですね、豆腐と醤油もいいですもんね。
モロッキューってあるじゃないですか。
知らないです。
わからない。モロ味噌っていう味噌とキュウリ。
なるほど。
かま漬物いいんじゃないですかね。
うん、それはもうじゃあ毎日のように食べられてるってことですか。
そうね。あの立ち飲み足音に行きますと、あのメニューにお漬物の盛り合わせがちゃんとあります。
そうなんですね。
あったりします。
じゃあね、そうやってね楽しみながらねストレスをね解放してね、ちゃんといいものを食べて免疫力アップってことですね。
ですよね。
お酒とかもね免疫力いいんじゃないですか、日本酒とか。
まあ発酵食でもあるわけ、その
日本酒だったら。マッコリとか飲んですか、日本酒。
マッコリいいんじゃないですかね。
へ
え。飲みすぎるとね、
あ、まあそうですよね、
よくないけども、まあ体質にもよるんでしょうけども、
はいはい、
お酒もまあ発酵食の一つです。
そうですよね。
うん。
確かに。日本酒とか飲んでる方って肌が、ご高齢の方って結構肌が綺麗って聞いたことがあって。
ああ、そうかも
ね。鼻がちゃ、ま、ね、合ってるのかもしれないです。
でもお酒の日本独特のその食文化、お酒の文化のあてって、
うんうん、
あんまり炭水化物ないんです。
何だったんですか、あてって。
お魚とか野菜、漬物、野菜かお魚かが中心。
そうですね。だってもうお酒自体が、
焼き魚とか、なんか芋の煮っころがしとか、ね、その、
うん、確かに
野菜をこう炊いたやつとか、お豆腐料理とか、
うんうん、
だからそういうそのさっきよね兄が言ったのご飯とかパスタとかパンってお酒飲みながら食べないんですよ。
そうですね。あともうお酒がごお米からできてるからも、
あ、まあ、
そういう代わりになってるっていうのもあったんですかね。お腹も膨れるし、
うん、まあ、炭水化物取りすぎるとどうしてもその
眠くなる
眠くなるしね、血糖値がすごく上がっちゃってね。
へえ、確かに。
なのでまあ日本のその 独特の食文化、うん、あるいはまあお酒も含めた文化というのはかなり健康にいいはず。
そうですよね。へ、
まあ、お漬物もその塩分が多いので食べ過ぎるのはもちろん良くないんだけど、
何でもね適度がいいですもんね。
そうそうそう。
へえ、
まあ、そういう食文化をもう一回こう見直すのも必要ですよね。
それこそなんか有機野菜とかでね、
うん、
なんか自分たちの庭でね作ってたら体も動かせれるし健康的だし、そういうなんか農薬のない健康なものっていうのもやっぱり免疫力上げそうですよね。上げてくれそうです。
農薬は良くないと思いますよね。まあ、スーパー行ったら野菜は安くて売ってるのは
農薬のね、
農薬で大量生産ができる、虫がつかない、病気にまあ一応対抗しているから一定の量があの取れる。
そうですよね。
だけどその見返りとしてはかなりの農薬を口にしている可能性もあるので、うん、
でも雪野菜ってねついついやっぱ高いなと思ってしまって。
まあもちろん ね。
で
最近私はその家庭菜園の畑を借りてやってて。
どんな感じですか？
もちろん農薬は、まあ、使わない。
何が取れましたか？今何を植えられてるんですか？
まあ、今玉ねぎとか。
玉ねぎいいですね、うん、
この間は大根が取れましたし、
大根、
人参もあるし、でこの夏はこれからナスとかきゅ
う
りも植えますし、
めっちゃいろんな種類。
一応そのまあスーパーでパッと目につくようなやつは一通り作ろうとは思ってて、
結構広いんですね。じゃあ
どうなのかな、あの畳2畳分ぐらいのやつが6個、あじゃあ3個か。
あ、だからそうなんですか。
6畳以上の、
あ結構あるんですよね、
感じかな。
へ、
まあ、その土を耕すのもその、まあ、楽しいっちゃ楽しいし、その栄養のあるその土に仕上げていくっていうのも、まあ、楽しみの一つ。
そうですよね。自分の庭でもされてますよね、家の庭。あれはもうやめたんですか？
あ、引っ越したので庭付きの家ではもうなくなっちゃったんだけど。あ、庭なくなっちゃった
んですね。あ、それも本当に借りてるところだけで。
まあそういうふうに、まあ、まあ自給自足みたいなことがね、
うんうん、
こうでき必要な時代にもなってくるのかなみたいな。
それこそねロックダウンとかでスーパーねとかねなくなってしまったりとかする時のためにやっぱりね自分たちでね食料で
ですよね、
できるのは難しいとはいえやっぱね備えておくのは大切かなって思いました。
はい、では、はい、そろそろお時間になってしまいました。
またシリアスな話ですけど。
お相手はアンディ・スガノと
アニーでした。この番組は立ち飲み足音の協力でお送りいたしました。